入退院からこれまでのこと、第20章後編。ある日突然倒れて目が覚めた時には自分の体を自分の思い通りに動かせなくなっていました。頭痛、めまい、腹死、眠気、その他にも体のいろいろな場所が痛み、来る日も来る日も我慢の連続でした。そしてそれは今も続いていて、治ったというより慣れてきたという方がむしろ近いです。一日のうちに何回もコロコロと体調が変わって、比較的調子よく過ごしていると思っていても、30分後には寝込んでいたりすることがよくあるので、人との約束や単独での外出はほとんどできないです。日記や掲示板では楽しいことしか書きたくないので、病気のことはほとんど触れていません。だから、もしここを読んでびっくりしたらごめんなさい。どっちも本当の私です。それでも退院したての頃のひどい状態から考えれば、角度はかなり緩やかでも確実に上に向かって登っています。これからは今の絵日記中心のホームページを細く長く続けていきたいと思っています。最初は少しでも起き上がる時間を作るために始めたことですが、今では私の生活に欠かせないものになっています。掲示板の雰囲気が楽しいと私も嬉しくなるし、このサイトに遊びに来てくれるお客様からいつもたくさんの元気をもらっています。ありがとうございます。私を支えてくれる友人、知人たち、お世話になっている病院関係者の皆様、ありがとうございます。私の両親へ。本当は今頃は私が両親の面倒を見るつもりでいたのです。それが逆になってしまって情けないです。いつも私を一番に考えてくれて心から感謝しています。本当にありがとう。私の姉、忙しい中時間を割いて病院に通ってくれました。生き残ったことが親孝行なんだから、自分は親不孝な娘だなんて思わなくていいと言ってくれました。すごく嬉しかったです。どうもありがとう。そして夫へ。一日も欠かさず病院に泊まり続け、退院してからも私を支え続けてくれています。どうもありがとう。本当にこれ以上どうやって表現していいのかわからないです。口では言い表すことができないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。これからも一日に一粒ずつ日にち薬を飲み続けながら、いつか必ず恩返しします。これからもどうぞよろしくお願いします。2003年9月。はい、以上第20章の後編でした。最初はどういうところから入っていったっけ。まあ今現在の私って言ってるんですけど、この時現在ですから2003年の9月現在の自分ですね。だからなんて言うんでしょう、日記中心っていうのかな、絵日記中心のホームページを細く長く続けていきたいと思ってますなんてこと言ってますね。もう絵日記ね、すっかり忘れられて、ほぼ無期限休止状態になってますが、一応あるんですよ。トップページから行きます、過去ログ。はい。それで、今の症状について書いてるんですけど、まあ、確かに治ったというより慣れたっていうのが近い。 ていうのは今でも実感してます。今でも、もうほぼ同じです。めまいはもうひどいし、立ち上がるとクラクラして、歩くのはフラフラですから、一人で普通に両手に荷物持ってとか歩いたりとか無理ですし、制限されることがいっぱいですね。あ、副診もありますから、メガネでだいぶ矯正はしてますが、それでもやっぱりひどいですから、実際あんま変わってないです。ただ慣れて、デフォルトが変わったっていうか、昔はもう元気で普通に、普通のことが普通に当たり前にデフォルトだったんですけど、今はそうじゃなくて、もうめまいしてるのが当たり前だし、立ち上がったらクラクラするのが当たり前だし、いろんなところに軽い微妙な麻痺が残ってるんで、字を書くときにすごく時間がかかって、昔はサラサラサラっと書いてたものを今は一文字一文字時間かけてじゃないと書けないとか、多分喋り方とかが、皆さんね、私のこの番組の音声聞いて、なんか喋り方がまどろっこしいなって思う方たくさんいらっしゃると思うんですけど、実際本当はね、もっとシャキシャキっと喋ってたんですけど、これもいわゆる麻痺がかかったっていうやつかな、かなりもつれますね。ものを読んだりするのはすごく、読み上げるのってとっても苦手になったのと、この文章を読むのでもかなりかなり苦しいっていうか、本当に口何回やっても動かないから、何回も何回も取り直ししたりとか、挙句の果てにはもう言い回し変えちゃったりとか、そういうこともありますし、まあ舌足らずな喋り方になってしまったりとか、そんな感じ。あれです、やっぱ口の筋肉がうまく動かないんですね。私も最初はこの喋る方のリハビリも通ってたんですけれども、まあ結局これって日頃よく動かしたりとか、よくお話をするっていうことをしていないと、どんなに練習しておいても結局元に戻っちゃうんですね。喋るのってすっごい口が疲れるんですね。ご飯食べるのでも、もう本当噛むのが面倒だから食べたくないとか、そういうことありますから、ほっとくと何も喋らないんですね。で、喋らないとまた固まってくっていうのかな、筋肉がギューって固まってくみたいな、喋れなくなってしまうので、いわゆるこれもポッドキャストでお話ししてるのも、すごく私にとってはとっても助かってるっていうか、リハビリっていうとちょっとね、申し訳ないんですけど、嫌でもお話ししますし、するからにはもっと聞き取りやすい言葉で喋りたいって思いますしね。その辺でポッドキャストっていうのがあって、また良かったなって思ってます。絵日記はどっか行っちゃいましたけどね。また書きますよ。またいつか書きますよね。また。はい。で、最後の方は、私の両親へと、私の姉、それから私の夫へと、メッセージを書く形になってるんですけれども、この気持ちは、今も変わってないですけど、少し、日常生活に紛れて忘れるわけじゃないけど、ちょっと横の方に置いておいてみたいな感じになったりする時もあります。それはそれでいいんだろうと思うんですけどね。根本的にこういう気持ちがあるから、日常的な他のなんかちょっとした、なんていうのかな、ちょっとした軽口みたいな、冗談言ったり嫌味言ったり、そういうのがねあっても 根本的にこういう気持ちでつながれてるっていうのが大切だと思います。それからこれ最後に書いてある日にち薬なんですけど、これは私がリハビリに通っている時に一緒についてきてくれていた母が教えてくれたんですけど、結構これ知ってらっしゃる方も多いみたいなんですが、まあ要するに医学的なお薬だとか手術だとか注射だとかそういうもので治すんじゃなくって、時間が経つことでしか治らないものもあるし、これは病気であれ怪我であれ心の問題であれ日にち薬っていうのは万能薬みたいなもので、時間が経てば癒えていくものもある、そういうことを教えてもらったんですけど、確かに今でも日にち薬をずっと飲んでますがね、これからもずっと飲み続けます。ではこの入退院からこれまでのことというコンテンツも今日で最終章が終わりました。最初から、最後まで聞いていただいた方、本当に長いことありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまたムーンゾーンか、ムンニチか、それと、よその曲ですが、ご推薦っていうのもやってます。よかったら聞いてください。そちらでお会いしましょう。それではまた。ムンクロ言ってない。ムンクロもよろしく。